よく逃げないでこのシザーズチャレンジを受けることに決めたわね。その勇気だけは認めてあげるわ。君もすでにご存知の通り、このシザーズチャレンジは私たちタナトス女子レスラーの太もも締めをただひたすらに耐えて15分間失神せずにいることができるかの無謀なチャレンジ。やっぱり自分が所属するプロレス団体の後輩が私たちタナトスの排泄物処理係とかサンドバッグの奴隷として扱われてるのが耐えられないのかしら。それとも君が私たちの排泄物処理係になりたいのかしら。
リナさん、この殿方たちの団体名は仁義プロレスって言うんでしたわね。仁義とか男の友情を守るとか、そういう古臭い考えが骨の髄まで染み込んじゃってる哀れな方たちということですね。まあ今回いらしたこの殿方が望んでも望まなくとも、私たちタナトスのおもちゃになることはもう決まっていることですし、さっさと始めて差し上げましょう。私たちタナトス三人の太もも締めには絶対耐えられないでしょうし、こんな華奢でなおかつ脳みそが筋肉でできてるバカな殿方は一度力でねじ伏せちゃえばすごく奴隷にしやすいことですし。
リナ先輩も、ユカ先輩も、こいつのことを奴隷にする気満々じゃないですか。せっかくアユ好みのサンドバッグに調教しようって思ってたのに。最近これぐらいの年齢の男子レスラーってアユと戦うのを嫌がるんですよ。多分アユと戦っても歯が立たなくて、おまけに失神KOさせられちゃうから、アユの下半身に相当ビビっちゃってるみたいなんですよね。そういう意味ではお兄さんはいい子いい子だね。アユでシザーズチャレンジに挑戦してくれたら、お兄さんをちゃんとサンドバッグとして使ってあげるし、アユはお肉ばっかり食べるから栄養たっぷりのでっかいうんこを食べさせてあげるよ。
このシザーズチャレンジでは私たち3人の中から対戦相手を1人選んでもらうわ。選ぶ基準はこの締め技なら耐えられそうっていう面から考えてみてもいいし、この女になら勝てそうという基準でもいいんじゃないかしら。まあ結果は変わらないかもしれないけど、何もヒントがなかったら決めにくいだろうから、簡単な自己紹介とシザーズチャレンジで使う予定の技について教えてあげる。じゃあまず最年少のアユから。
アユの身長は142センチで、体重は秘密だよ。お兄さんは多分アユたち3人の中だったらアユになら勝てそうって思ってるでしょう。その顔は図星みたいだね。でもアユのことあんまり舐めない方がいいよ。アユの同学年の男の子とか、アユの同締めで内臓破裂したり、ヘッドシザーズで頭蓋骨陥没させられちゃったりしてるからね。もちろんお兄さん世代ともいっぱい試合したことあるけど、未だに負けたことはないよ。でもこうやって言っても大体の男の人って信用しないんだよね。だからアユの技を実際に食らって絶望してもらうしかないかも。アユがシザーズチャレンジで使う技は首4の字固め、別名アユのロリロリ太ももマフラーホールドだよ。これでお兄さんを失神KOさせれば、決まり手が 首4の字固めってならずに、ロリロリ、太ももマフラーホールドになるから、レスラーキャリアにバッチリ傷がついちゃうね。でも安心してね。もういろんなレスラーが、この鮎の太ももマフラーホールドで失神してるから。だから、安心して鮎のことを選んでくれたらいいよ。でも、お兄さんがチャレンジに負けたら、アユの専属サンドバッグになってもらうからね。次は、ゆうか先輩が自己紹介します？
そうですわね。それでは、次は私が。名前はゆうかと言います。背丈はあなたと同じぐらいですから、別に言わなくてもいいですわね。皆さんからは、清楚で優しそうとよく言われるのですが、タナトスでヒールレスラーをやっています。だから、狂気攻撃や反則攻撃はもちろんするのですが、一番の反則は、この私の巨尻と言われます。幼少期から新体操をずっとたしなんでおりましたので、体はタナトスの中で一番柔らかいと思います。だから、どんな体勢からでも、お相手の方を締め上げて差し上げることができますし、私の巨尻から逃げることは絶対にできません。シザーズチャレンジでは、この巨尻を使った締め技、ラフレシアシザーズを楽しんでいただこうと思っています。私の尻には、媚薬効果、しびれ効果を持たせた特製のアロマベースの薬剤をたっぷり塗り込んでありますから、あなたを立派な巨尻中毒者にして差し上げますわ。私からは以上です。
最後は私ね。私の名前はリナ。ご存知の通り、君の可愛い可愛い後輩の坊やをボッコボコにして、私たちタナトスのサンドバッグ兼排泄物処理係にした張本人がこの私。あの坊やの格闘スタイルと私の格闘スタイルがバッチリの相性だったわ。昔から私は柔術に総合格闘技、主に寝技と関節技を中心に習得してきたから、動きの速い坊やを力ずくで抑え込んじゃえばあとはこっちのものだったわけ。私の締め技がトラウマになるぐらい締め上げてあげたわ。よっよっぽどトラウマになっちゃったみたいで、タナトスの締め技講習会で坊やをサンドバッグに使ったら、私の太ももが少し坊やの首に触れただけで泡吹いて失神しちゃったの。何も力入れてなかったのに、自己防衛っていうのかしらね。でも許可なく失神したから、顔面潰れるまで膝蹴り入れてあげたけど。君もそういうことされたいから、このシザーズチャレンジに参加するのよね。鍛え抜かれた女子レスラーにボコボコにリンチされて、私たちの排泄物食べたいんでしょ？違うの？ちゃんと後輩を救うために来たって？いいわ。そこまで言うなら、試してあげる。君の後輩を地獄に落とした私の特製のアナコンダ締めでね。これで全員分の紹介が終わったわね。あなたが挑戦できるのは私たち3人の誰か、そしてあなたが私たちの太もも締めに時間内耐えきれればあなたの勝ち。あなたの後輩レスラーは自由の身よ。でも、もしあなたが負ければ、今日からあなたも私たちタナトス女子プロレスの下僕よ。さあ、一人を選んでリングに上がりなさい。やっぱり君は私のことを選ぶのね。それはそうよね。君の可愛い後輩をボコって、私たちタナトスの専属奴隷に落としたのは、 私だもんね。でもいいのかしら？私じゃなくて他の二人を選んだら、あなたがこのシザーズチャレンジに勝てる可能性があるかもしれないわよ。感情に身を任せて冷静な判断ができないってバカな男の典型よね。タナトスのエースレスラーであるこの私に、君が普通に戦いを挑んできてもボコボコにされて、殴られて、全身の関節が折られて、惨めに締め落とされるだけ。それぐらい実力差があるのに、私にシザーズチャレンジを挑んでくるのね。やっぱり君は私に負けたいんでしょ？君の後輩坊やみたく、私の太もも締めでガチガチに決められて、締め上げられて窒息したいんでしょ？あらあら、そんなに自分が変態だってことを認めたくないの？それなら君も後輩坊やと同じ目に合わせてあげる。ほら、そこに仰向けで寝なさい。シザーズチャレンジ始めるわよ。ほーら、私のムッチムチの太ももが君の首に巻きついていくわよ。君が夢にまで見た瞬間でしょ？それにしても惨めなものね。後輩坊やもその先輩も同じ女の子に同じアナコンダ締めで落とされるなんて。ほら、しっかり私の締め技を堪能してね。少し驚いた表情ね。所詮は女の太もも締めって舐めてたのかしら？ほーら、もう顔が真っ赤になってるわよ。まさかもう耐えられなくなったなんてことはないわよね。後輩坊やは一生懸命に耐えてたわよ。先輩なんだから、もっと頑張りなさい。君みたいな弱い先輩ばっかりだから、後輩坊やは私たちの便器奴隷にさせられちゃったんじゃないの？ほら、もっとお姉さんを楽しませなさい。なんとか頸動脈を締められないように。必死でもがいているみたいね。でも無駄よ。私の太ももは弾力性はあっても硬くはないの。君が隙間を作ろうとしても、私の太ももが吸い付いて真綿で締められるように、隙間なくゆっくりと意識を失っていくのよ。私の太ももとこのアナコンダ締めの組み合わせは完全な脱出不能技よ。それに、私のアナコンダ締めは何種類かあって、今君にかけてるのが通常の攻撃用アナコンダ締め。相手を効率的に締め上げて、相手の苦しむ表情や逃げようとする動作に合わせて、体勢を入れ替えたり、締める力を強めたり、弱めたりするの。君の後輩坊やにかけたアナコンダ締めは拷問用かしらね。69のような形になって、私のお尻に相手の顔面を締め上げながら食い込ませるの。大蛇が獲物を丸飲みするみたいにね。私も興奮しちゃって、君の後輩坊やを私の汗と女の蜜で溺死させてあげたの。もちろん69の体勢になってるから、後輩坊やのあそこもお姉さんのバキュームフェラでめちゃくちゃに犯してあげたけど。君も同じアナコンダ締めでも、私のバキュームフェラでチンポむちゃくちゃにされながら 締め落とされたかったのかしら。残念ね。ほーら、ほら、苦しいでしょ？君ももう十分に感じてると思うけど、勇気とか気合とか根性で、私のアナコンダ締めを耐えることはできないのよ。君は今日、このシザーズチャレンジで敗北して、タナトスのサンドバッグ兼共同便器になるから、プロレスラーとしてのキャリアは今日までだけど、君がタナトスの下僕をやって少しでも強くなったら、私が怠慢張ってあげる。それでもし君が勝つことができたら、君も後輩坊やも解放してあげてもいいわよ。まあ、私にはかなわないだろうから、タナトスの主要選手の誰か一人にでも勝つことができたらにしてあげる。今君は、私の太ももの牢獄で絶望を感じてる真っ最中だもんね。少しぐらいは奴隷から解放される希望を見せてあげないとね。もう目なんかつむっちゃったりして、そんなに苦しいの？そりゃ苦しいわよね。君が苦しむように太ももで締め上げてるんだから。そんなに苦しそうな顔されたら興奮してきちゃうじゃない。男の子って自分より強いものに勝つために一生懸命努力して、その努力が報われた時に喜ぶ子、特にレスラーに多いわよね。私も自分より強い相手を締め落としたり、敗北を認めさせるのはもちろん楽しいんだけど、君みたいな弱い男を徹底的に殴るっていうのも大好きなの。自分より弱い相手を蹂躙して、泣かせて、従わせて、それでも蹂躙し続けるの。こんな風に。私がシザーズチャレンジを15分間で設定しているのも、私たちが相手を殴るのを楽しむためよ。だって相手に完全に締め技を決められれば、普通はものの数秒で勝負がついちゃうからね。だから生かさず殺さず、たっぷり女に負けるっていう屈辱を味合わせながら、相手をいたぶることができるような設定にしてるの。最近敵対してる女子レスラーチームがあるんだけど、この前そこのアイドルレスラーやってた子、うちで拉致して監禁してるの。結構生意気な女の子だったから、みんなでリンチして顔面に何発も膝蹴り叩き込んで、その子の鼻へし折ったり、サンドバッグに貼り付けてボコボコに殴って、全身あざだらけにしてあげたんだけど、敵対チームの女子レスラーのトップが、このアイドルレスラーの解放を条件にシザーズチャレンジを受けてくれることになったんだよね。そのアイドルレスラーがいないと興行があんまりうまく回らないみたいなの。だから今その女子レスラー向けのシザーズチャレンジで、どんなリンチにしようかみんなで考えてるんだけど、負けて失神した相手の女子レスラーを君がレイプするっていうのも面白そうだよね。私たちの下僕に進んでなりたくなってきたんじゃない？ さすが後輩坊やの先輩だけあって、なかなか耐えてくれるじゃない。これだけ攻撃に特化したタイプの私のアナコンダ締めを耐えられる人って、なかなかいないわよ。まあ、君はもう酸欠状態で満身創痍な感じだけど、私に勝負を挑んできたのは生半可な気持ちではなかったみたいね。後輩坊やの時よりもかなり強めに締め上げてるからね。坊やだったらもう5回ぐらいは失神してると思うわ。でもこれは君が下僕になった時とっても期待できるってことよね。後輩坊やは私の太もも締めがトラウマになって、私の太ももが触れただけで失神して泡吹いちゃうんだから。最近後輩坊やは夢の中でも2匹の大蛇に全身を締め上げられる夢をたまに見るらしいわよ。私の太もも締めはやっぱり小さい子には刺激が強すぎたみたいね。あらあら、君ももう失神しちゃうのかしら。後輩坊やを助けに来たんじゃなかったの？でもいい顔になってきたわよ。私のどっしりとしたお尻とムッチムチの太ももの間に挟まれて、君本来の姿、マゾブタの君が顔を覗かせてるわよ。今の君の下半身すごいことになってるわよ。パンツを突き破っちゃいそうなぐらいあそこがビンビンになってる。これは死ぬ前のオスの本能なのかしら。それともやっぱり君は本当のド変態だったってことが最後にバレちゃったのかな。どっちだろうね。すごいギンギンになってる。君はもしかしたら後輩坊やよりも育てがいがある逸材かもね。ほら、そのギンギンになったチンコ、私の手で優しく触って気持ちよくしてあげようか。それとも私のこのムッチムチの太ももで君のチンコ締め上げて行かせてほしい？もしかして後輩坊やが経験した私のバキュームフェラで君の精子が全部なくなるぐらい口で吸い取ってあげようか。どれがいいの？バーカ、君はチンコギンギンにしながら惨めにこの私のアナコンダ締めで失神させられるんだよ。ほら、とっとと落ちろ。君は正真正銘のマゾブタ野郎だったみたいだね。私のアナコンダ締めだけで失神する瞬間に射精するなんて。君はもう後輩坊やみたいに調教の必要がないぐらい、もうリングの上で私の奴隷になっちゃったのかもね。まあ、今後君が奴隷生活をやっていって強さを身につけたなら、約束通り私たち一人にでも勝つことができれば君たちを解放してあげる。でもその頃には君たちに奴隷根性が染みついて、君たちの方から私たちの奴隷になることを望むんじゃないかしら。これからがとても楽しみね。
お兄さん、愛を選んでくれたんだね。ありがとう。やっぱり 大事な後輩を救うためには確実に勝てる手堅い相手が良かったってことなのかな。でもお兄さんの目論みはアユのこの太ももで粉々に締め潰されちゃうんだよ。自己紹介の時に教えてあげたよね。アユの胴締めで内臓破裂しちゃった人とか、ヘッドシザーズで頭蓋骨陥没しちゃった人とか、いっぱいいるんだよ。まあ男の人ってみんなバカだもんね。一回アユにボコボコにされてみないと、アユの怖さってわからないみたいなんだよね。それじゃあ早速、バカなお兄さんにアユの怖さ覚えてもらおうかな。アユの専属サンドバッグになることがどんなに恐ろしいことなのか教えてあげるよ。ほら、そこに仰向けに横になって。そうそう、そのままの状態でいてね。今からアユの必殺技、ロリロリ太ももマフラーホールドかけてあげるからね。突然締められてびっくりしちゃった？それともアユの太ももでお兄さんを締める力に驚いちゃったのかな？万力に挟まれたみたいな感じでしょ？アユの太ももって力を入れると一気に太ももが膨らんで硬くなるんだよね。外見からだったら全然わからないでしょ？普通の人は力を 100% 入れても筋肉を 100% 動かせてるわけじゃないらしいんだけど、アユの場合は太ももの筋肉だけが 200% 以上の力で出せちゃうんだって。すごいでしょ？今までお兄さんもいろいろ職業柄いろいろ技をかけたりかけられたりしてきたと思うけど、このアユのロリロリ太ももマフラーホールドは何番目ぐらいに苦しいかな？もしかして一番だったりして？ほらほら、早くギブアップしないとアユの太ももに締め落とされちゃうよ。まあお兄さんがもがけばもがくほど、アユの太ももがお兄さんの細い首に入り込んでいっちゃうんだけどね。さすがお兄さんもプロレスラーなだけのことはあるね。結構頑張るじゃん。アユの太ももが超ぶっ太くなってきてるの感じるでしょ？アユの太ももが太くなりすぎてお兄さんの首に収まらなくなってきてる。大体の男の人はアユにこのロリロリ太ももマフラーホールドをかけられたら、アユの太ももが首から溢れる前にギブアップしたり失神するんだけど、お兄さんはアユのことをもっと楽しませてくれるんだね。でもいつまで耐えられるかな。お兄さんの顔もう茹で上がったタコみたいに真っ赤になってるよ。おまけにこのロリロリ太ももマフラーホールドはお兄さんみたいな頑張っちゃう人ほど地獄を見るんだよ。お兄さんも 気がついたみたいだね。アユが太ももに力を入れれば入れるほど、アユの太ももは、硬く、太くなってくから、お兄さんの首を締めるだけじゃなくて、お兄さんの頭蓋骨も締め上げちゃうの。すごいでしょ？お兄さんが耐えれば耐えるほど、アユのロリロリ太ももマフラーホールドは、ヘッドロック機能もついた、変形の首四の字固めになっていくの。普段アユは優しいから、このぶっとくした太ももで首を締め上げるか、頭を締め上げるか、どちらか一つにしてあげてるんだけど、お兄さんみたいな頑張り屋さんの悪い子は、首も頭も一緒に締め上げて、アユの太ももで落として、あげる。が圧迫されて痛いだろうに、その痛みを耐えながら頸動脈が締め上げられないように少し位置をずらしたんだね。お兄さんのことを舐めてたのはアユの方だったみたいだね。でも残念、お兄さんが少し体勢を入れ替えちゃったから若干ヘッドロック寄りの決まり方になっちゃったね。これはお兄さんがロリロリ太ももマフラーホールドで頸動脈を締め上げられて失神するんじゃなくて、アユのカッチカチになった太ももで締め上げられて頭蓋骨陥没させられたいってことでいいのかな。お兄さん、全身から汗が吹き出してきてるよ。こんな年下の女の子に締め上げられて、抵抗できずに苦しんでるなんて、すごく惨めだね。お兄さんとアユが同い年だったら、もうアユに殺されちゃってるんだろうね。でもお兄さん、今すごい可愛い表情してるよ。アユのロリロリ太ももマフラーホールドに締め落とされちゃわないように一生懸命に意識を保とうとしてるもんね。無駄な努力だけど。お兄さんって本当に頑張り屋さんなんだね。お兄さんを専属奴隷にしてアユの便器として働いてもらおうと思ってたけど、締め技用のサンドバッグにちょうどいいかも。お兄さんぐらいの体格、体重、筋肉量って男子レスラーの平均ぐらいでしょ？それならお兄さんの体を使っていろいろな締め技の開発できちゃうもんね。アユの専属奴隷になるときはちゃんと儀式があるのを知ってるかな？結構お客さんにも人気で、それを目的に来る人もいるぐらいなんだけど、でもお兄さんは最初アユのことを舐めてたし、事前に予習はしてきてないよね。まあ後でお兄さんがやることになるから教えてあげる。アユとの奴隷契約は、リングの上でスイカを食べるんだよ。アユに選ばれて、 専属奴隷になることになったレスラーは、まず、リングの中央で正座して、アユのお尻に軽くキスするの。その後、リングにスイカを持ってきてもらって、アユはそのスイカを股に挟んで、奴隷の目の前でそのスイカを締め潰すの。スイカは、その奴隷の目の前で破裂して、奴隷はリング上に散乱したスイカを、アユに土下座しながらきれいに残さず食べるの。想像するだけでも屈辱的でしょう。それにお兄さんの場合は、土下座してスイカを食べてる間、膝蹴り叩き込んでゲロ吐かせて、それも食べさせたり、アユのおしっことスイカの特製ジュースもプレゼントしてあげるから、楽しみにしててね。こんな話してたら、アユもなんだか興奮してきちゃった。お兄さんの目がドローンってしてきてるよ。アユのロリドリ太ももマフラーホールドが苦しくて、意識が朦朧としてきたのかな？それとも、アユの奴隷になることを想像して興奮してきちゃったのかな？今アユたちの奴隷になってるお兄さんの後輩も、最近は優秀な便器になってきたんだよ。アユって、すごいいっぱいお肉食べるから、匂いも排泄量もすごいんだよね。後輩くんは、その匂いと量が多すぎて、なかなか完食できなかったんだけど、アユと同じ年ぐらいの女子レスラー練習生10人ぐらいでリンチしたり、アナルを極太ペニスバンドでめちゃくちゃに壊してるうちに、泣きながらでも完食できるようになったんだよ。だから、お兄さんが奴隷になっても、アユがちゃーんと、立派な奴隷にしてあげるから、心配しなくていいんだよ。だから、今のうちにお兄さんのご主人様の太ももの感触、しっかり覚えておいてね。限界みたいだね。お口から泡が出始めてるよ。おまけに少しずつ全身が痙攣してきてる。脳みそに酸素がいかなくて、全身がしびれてきて、体が言うことを聞かなくなってきてるんでしょう。アユも十分にお兄さんをなぶれて楽しめたし、そろそろ一思いに。このロリロリ太ももマフラーホールドで締め落としてあげる。でも、その前に。ここまで頑張ったお兄さんへのプレゼントだよ。アユの唾液をお兄さんの顔面に塗りたくってあげる。アユの唾の匂いがわかるように、お兄さんの鼻の部分は重点的にやってあげるよ。これで息をするたびに、アユの匂いがお兄さんの中に溜まっていくね。それじゃあ、準備もできたことだし、5カウントで締め落としてあげる。ゴー！よーん！さあ さんが苦しんでる顔をちょっとでも長く見たくってさ。だって、今日がお兄さんのレスラー最後の日だもんね。レスラーとしてのお兄さんを締め落とすのは、これが最初で最後。これからはアユの奴隷として、頑張ってね。アユのこの太ももに負けたこと、しっかり噛みしめて、ゆっくりおねんねしてね。ゼーロ！舐めてかかりすぎてたね。でもお兄さんみたいな専属奴隷が手に入ってアユ嬉しいよ。しばらくは専属のサンドバッグにしてあげる。お兄さんに関節技とか締め技とかいっぱいかけて、アユがもっと強くなれるようにお兄さんに協力してもらわなきゃ。でもお兄さんがアユの専属サンドバッグとして使い物にならなくなったとき、そこで正式にアユのスイカ食べてもらうから覚悟しててね。せいぜいそうならないようにお兄さんの年上の意地見せてみてよ。
あらあら、まさか私を選んでくださるなんて思いもよらなかったですわ。あなたには私が一番弱い、あるいは私の締めが軟弱だと思われたのですか？その顔は図星のようですね。それでは早速、その一番弱い女による軟弱な太もも締めを食らっていただきましょうか。あなたみたいな生意気な殿方は、散々リングの上で痛めつけた後で、じっくり締め上げて差し上げたかったのですが。でも、無傷の殿方をラフレシアホールドのみで痛ぶるというのも、今までにない趣向ですから、もしかしたら楽しめるかもしれませんわね。では、リング中央で、仰向けに寝ていただきましょうか。そうです。それでは失礼しますね。私のお尻、近くで見るととても迫力があるでしょう。あなたの頭を丸ごと丸飲みできてしまいますからね。私の太ももに捕らえられた殿方は、私のこのむっちりとした弾力のある太ももの中で溺れ、そして快楽に負け、最後には逃げることも抵抗することもなく、私の望むまま、思いのままの奴隷になり下がって、リングの上で失神されていきますわ。リングの上ではなく、ベッドの上で。なんていうことも何回かありましたわね。いつからかこの私の太もも締めはラフレシアシザーズと呼ばれるようになりました。私のこの巨尻と太もも、それにこれから味わっていただく私の匂いがこの名前の由来になったのでしょう。それでは早速、私のラフレシアシザーズをご堪能していただきましょうか。もう少し強く締めて差し上げますね。いかがですか？私のラフレシアシザーズのお味は気に入っていただけましたか？ この技は、殿方のように体がある程度完成した方が相手ではないと、本領を発揮することができませんの。私に上からのしかかられることで、ただでさえ肺が潰されている状態になるのに、さらにこの自慢の巨尻と太ももで、殿方の顔面にかじりつきますから、体の鍛え方が足りない子ですと、5秒ほどで簡単に失神してしまいますのよ。まあ、締めや圧迫で失神するというより、殺されてしまうかもしれないという圧倒的な恐怖心で失神してしまうようですけど。それに、その子が失神して全身が痙攣しても、私が体全体を完全に押しつぶしていますから、失神したことが審判に気がついてもらえないということもよくありますね。もちろん、私は気がついていますが、役職がヒールレスラーなものですから、審判に気がつかれないことをいいことに、15分ぐらい締め落としたり、覚醒させたりを繰り返して、なぶって差し上げましたの。結果としてその子は、私の太ももを見るだけで失神するようになってしまいましたが、あなたもよくご存知の方。そう、あなたの後輩くんですよ。もしかするとあなたも、私の太ももを見ただけで失神するようになってしまうのでしょうか。あら、はしたない。私のお尻にそんなにしゃぶりついて、そんなに窒息したいんですか？どうやらもう瀕死の状態のようですね。全身から汗が吹き出していますよ。それでも、一生懸命失神しないように頑張っていますね。ご褒美を差し上げますわ。顔がすごい色に変色していますよ。私のラフレシアシザーズは、頸動脈を締め上げて、楽に失神に追い込むタイプの技ではございませんの。殿方の顔面を、私の巨尻にギチギチに食い込ませて窒息させるタイプのものですから、楽に負けることはできませんわよ。それに、この技のもう一つの特徴。だんだんと効果が現れてきたようですわね。あなたもうすうす気がついていたのではないですか？私のお尻から漂う甘い蜜のような香りが。そう。私のお尻には、媚薬効果、痺れ効果を持たせた特製のアロマをたっぷりと塗り込んでありますのよ。先ほどから私の尻にむさぼりついているあなたは、この毒薬を体内に取り込んだことになりますわね。そうです。これがこの技のラフレシアたるゆえんの一つなのですよ。実はまだ他にもあるのですが、それが何であるかは、そうですね。もしあなたが次の段階へ進むことができた際に、たっぷりと教えて差し上げましょう。さて、いかがですか？締め上げられて苦しいはずなのに、だんだんと興奮されてきたのではないですか？私の胸に押しつぶされているあなたのあそこが、ギンギンに固くなっていますよ。対戦相手の女の尻にむさぼりついて、おちんちんガッチガチに固くして。ほーんと、惨めな殿方ですわね。ほら、しっかりと反省なさい。逃げようとしても無駄ですわよ。私の身体操仕込みの柔軟性は、 どんな相手も逃がしませんの。特に殿方は、ね。だんだんと苦痛と快楽が入り混じったいい顔になってきましたわね。一方的に殿方をリンチにする。一度この快楽を覚えたらやめられませんわ。あらあら、あなたを締め上げれば上げるほど、どうしてあなたのここはこんなにギンギンになるのでしょうね。私特製のアロマの効果が出てきたからでしょうか。試合中に勃起するなんて本当にどうしようもない方ですわね。仕方ありませんね。少し遊んで差し上げましょう。あなたのあそこ、私のおっぱいでフォールさせていただきました。私の巨尻とムッチムチのこの太ももは殿方を殺す凶器として有名なのですけれど、私の胸も立派な凶器になるのですよ。ほーら、しっかりと味わってくださいませ。こうやってズボンの上からこすりつけてあげますわね。さあ、どうします？私の脱出不能なラフレシアシザーズで締め上げられて、特製アロマで脳みそトロントロンにして、おまけにおっぱいでチンコを押さえつけられて、どんな気分です？苦しいですか？おつらいですか？あらあら、それは大変ですわね。では、私の専属下僕になると誓うのでしたら、楽に落として差し上げますわよ。最近は、私の奴隷の殿方を、内臓が破裂するまで膝蹴りしたり、水に沈めながら太ももで首を締め上げたり、こんな感じの軽いリンチでも、すぐに音を上げる軟弱な殿方たちが多くて困ってますの。すぐ簡単に壊れてしまいますし。ですから、あなたみたいな丈夫で、さらに反抗的な殿方をずっと探しておりましたの。反抗的な殿方をねじ伏せ、屈服させるのが、私、一番燃えるのですよ。いかがです？私の専属奴隷になりますか？あらあら、やはりあなたは私の専属奴隷にはなってはくれないのですね。そんなに後輩君を助けたいんですか？後輩思いで優しいのですね。その心意気はとっても立派ですよ。でも、そんな反抗的な態度を取られたら、私、あなたのこと、ねじ伏せたくなってしまうじゃないですか。さあ、謝るなら今のうちですよ。意外にしぶといですわね。では、これはいかがですか？へえ、頑張りますわね。私はあなたのことを少し見くびっていたようです。このラフレシアシザーズをこんなに耐えることができる殿方がいるなんて、嬉しいですわ。あなたのような方はそうはいらっしゃらないのですよ。それに、私の責めに耐え、けなげに反抗してくれる殿方でないと、ラフレシアシザーズの次の段階を味わっていただいても面白くないですから。はい、次の段階へ。 です。今のラフレシアシザーズは、いわば前期のようなものですから。あら？あらあら。どうされました？そんなに驚いたお顔をなされて。そんな顔をされたら私、興奮してしまうではないですか。ごめん、遊ばせ。あなたの顎、つい壊してしまいました。体は鍛えられていらっしゃるようですが、顎はとっても脆いのですね。普通の殿方と同じように、すぐに壊れてしまいましたね。さて、これから何をされるか、わかりますか？今までのラフレシア・シザーズの第一段階は、太もも締めとお尻の圧迫。それに特製のアロマの匂いで、殿方の自由を奪うことでしたが、大体この段階で殿方は失神するか、ギブアップしてしまうのです。でも稀に、第一段階を超える殿方がおりますの。そう、今のあなたのような方が、ね。そんな殿方には、太もも締めとお尻の圧迫。そして特別に、私のもう一つの匂いで殺して差し上げますの。あなたにも、体で教えてあげましょう。では、失礼しますわね。少々、はしたないですが。あらあら、すごい叫び声ですわね。そんなに臭かったですか？私の包皮は。実は私、お肉やニンニクが大好きなんです。今日も試合前にたっぷりと食してまいりましたのよ。ほら、むせていないで、私のおならをたっぷりと吸い込むんです。ほら！臭いですわよね。苦しいですわよね。これがラフレシア・シザーズのラフレシアたるもう一つのゆえんというわけです。ラフレシアから放たれる香りには甘い匂いだけではなく、このように鼻の曲がるような悪臭もするのです。さあ、理解していただいたところで、もっと私にあなたの悲鳴を聞かせてください。ね、ほーら、さらに締め上げて差し上げましょう。あ、実にいい悲鳴ですわね。そんなに情けなく叫んでしまって、大の男が情けないですわよ。さて、ではそろそろ、とどめを刺してあげましょう。先ほどあなたの顎を外して差し上げましたから、しっかりと味わえるはずですわ。さあ、ラフレシアの蜜たる私の聖水を、あなたのお口に注いであげましょう。ほら、こぼしてはダメですよ。存分に堪能するのです。ああ、そうでしたわ。顎が外れてそんな余裕なかったんですわよね。これは失礼。あなたが必死に吸い込んでいた私の衣服と、お尻から漂うおならの匂いも、私の聖水で満たされていきますわね。聖水の匂いも濃厚でしょ？そんなに暴れてはいけませんよ。もがけばもがくほど、咳込めば咳込むほど、その分私の聖水があなたの気管に侵入していくのですから。 ほら、もう楽になれますわよ。私のムッチムチの太ももに締め上げられて、私のケツ穴に顔面押し付けられながら、私の精水で溺死しちゃってくださいね。ほーら、ほら。残念でしたわね。殿方にとっては最初から勝ち目のない無謀なチャレンジでしたが、私のラフレシアシザーズの最終段階までよく耐えられましたね。少しあなたのことを見直しましたわ。でも残念です。これからあなたはレスラーとしてではなく、私の奴隷として生活しなければなりませんものね。私があなたを存分に可愛がって、私のラフレシアシザーズを克服したとき、改めてレスラーとして戦いましょう。それまで私の締め技で死なないように、せいぜい頑張ってくださいね。